大祭司イエス・キリストは私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。だから憐れみを受け、恵みに預かって、慈悲にかなった助けをいただくために、大胆に恵みの座に近づこうではありませんか。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とは この二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し共に祈ります。私たちのすべての行いと心の思いとを知っておられる天の神様、この一週間、思いと言葉と行いとによって御心に背き、あなたを悲しませたことをお許しください。聖霊の助けによって主イエス様に救われた者にふさわしく私たちを清めてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。どうぞお座りください。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
私たちの主イエス・キリストの父なる神様、あなたは常に私たちが期待しまた求めるものに勝ってはるかに豊かな恵みをお与えくださいます。今御前に供え物を捧げるとき、聖霊を与え感謝の思いを私たちのうちに満たしてください。私たちに愛と憐れみ等を増し加え、受けるよりも与えることに熱心にならせ、主の御栄のために使えるものとしてくださいますように、主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
信条を唱え共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人を私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きているものと死んでいるものとを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。主イエス・キリストの父なる神様、今日も新しい命を与えられ、あなたにお招きいただき、この礼拝に集まってくることができました。毎週ここに集ってまいりますが、今日は特に教会がここにのみあるのではないこと、今この時に世界の各地に同じ主イエス・キリストを救い主として信じる群れがあることを覚えています。今この時、韓国の地で礼拝を捧げている仲間たちがいます。2019年に日本でコイノニアキャンプが行われてから約4年ぶりに、ようやく韓国、 台湾、そして日本の仲間が一つところに集まることが許されました。2年に一度のほんの数日の交わりですが、これまで一人一人との出会いが与えられ、どれだけの恵み、慰めと励ましを与えられたことでしょう。それぞれの国の歴史を振り返るときに、決して一緒に生きることが簡単ではなかったはずの私たちが、共に御言葉を聞き、共に主の聖餐に預かる幸いを与えられていることを心から感謝いたします。見よ、兄弟が共に座っている。なんという恵み、なんという喜び。共に主の食卓に座ることができるのは、あなたが私たちの罪を許してくださり、あなたの御前に生きることを許してくださったからです。どうか、コイノニアキャンプのひととき、韓国の地でも、台湾でも、そして今日ここにも、あなたが共にいてくださり、かけがえのない交わりを与えられ、豊かなひとときを過ごすことができますように。共に生きる幸いを数えるときに、イスラエル・パレスチナの地で、また、ウクライナで争いが続いていることを覚えます。神様、今、愛する人たちの命を失い、悲しみの中にある人に、あなたの慰めがありますように、恐れの中に生きなければならない人たちをお守りください。国の政治に責任を持つ者たちが、正しい判断をすることができますように、誠の神であられる主イエス・キリストを信じることができますように。誠の神でないものを神とするときに、あなたを愛さないだけでなく、私たち、家族や友人、仲間を愛することができなくなります。あなたを真実に恐れることのないときに、傲慢になってしまいます。この一週間の歩みを振り返るとき、人を励まし、慰める言葉を語るよりも、自分の思いばかりを口にし、どれだけ人を傷つける言葉を口にしてきたことでしょう。神様、私たちを憐れんでください。自分の罪に気づくときに、そのために主イエス・キリストが十字架で死んでくださったこと、その罪がもうすでに許された罪であることを信じ、感謝を持ってあなたのもとに立ち返ることができますように。かつてここで共に礼拝を捧げ、この礼拝を覚えながらも、高齢のためにここに来ることができない者にも、等しくあなたの祝福がありますように。今朝も私たちが心の中に持ってまいりました祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに、地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書をお読みいたします。マタイによる福音書第9章9節から13節まで、新約聖書15ページ上の段をご覧ください。マタイによる福音書第9章9節、イエスはそこを立ち、通りがかりにマタイという人が収税所に座っているのを見かけて、私に従いなさいと言われた。彼は立ち上がって イエスに従った。イエスがその家で食事をしておられた時のことである。徴税人や罪人も大勢やってきて、イエスや弟子たちと同席していた。ファリサイ派の人々はこれを見て、弟子たちに、なぜあなたたちの先生は徴税人や罪人と一緒に食事をするのかと言った。イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が求めるのは憐れみであって生贄ではないとはどういう意味か言って学びなさい。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。
しばらくこの教会で教会生活をしておられる方はご存知と思いますが、私たちの教会では年に3回洗礼式を行います。12月のクリスマス、春のイースター、そして7月の最後の日曜日です。洗礼式が終わりますと、次の洗礼式の時に洗礼を受けるご希望の方はお申し出ください、そういうアナウンスをいたします。先日もファン牧師が12月のクリスマス礼拝で洗礼を受けたいというご希望の方はお申し出くださいとアナウンスをしておられましたから、覚えておられる方も多いと思います。そういう言葉を聞いて、何の妨げもなく、はい、わかりましたと答えられる人はおそらくいないだろうと思います。どんな人でも洗礼を受ける前には考えます。躊躇する場合も少なくありません。家族が賛成してくれるだろうかと考えることもあるでしょうし、一体自分は信仰者としてやっていけるんだろうかという不安を抱くこともあると思います。中には、一体こんな自分でいいのか、自分は主イエスの弟子としてふさわしいのかということで迷ってしまうという方もおられると思います。実際に自分はまだ主イエスに従っていくにふさわしいものになっていませんから洗礼は受けられませんと、まあ、そういう方もいらっしゃるわけです。でもそういうことを言い出したら、洗礼を受けて主イエスに従っている人たちはどうなんでしょうか。そういう方々は主イエスの弟子となるにふさわしい人なのでしょうか。ふさわしくないけれども許されて従っていると、まあ、そういうお答えもあると思います。あるいは従っているんだからふさわしいんだと、まあ、そういう考えもあるかもしれません。一体主イエスの弟子としてふさわしいとはどういうことでしょうか。今日私たちに与えられております聖書の箇所は、マタイという人が主イエスに招かれてその弟子になったという出来事を伝えている箇所です。この人は徴税人でした。当時ユダヤ人を支配しておりましたローマ帝国の手先になって、人々から税金を取り立てる仕事をしていた人です。まあ、ローマというのはとても賢い統治をいたしまして、ローマ人が直接ユダヤ人から税金を取り立てるといろいろ反発が起こるので、まあ、そういう仕事をユダヤ人に任せたわけです。任せられた人たちがこの徴税人です。ですから税金を集めるわけですが、それだけではなくて、この人たちはローマの力を背景にして、まあ、決められた額の3倍も4倍も取り立てて、私腹を肥やしていたと言われています。ですから当然お金持ちです。お金持ちですが、ユダヤ人たちからは憎まれておりました。で、当然のことですが、神様の戒めはそういう不正行為を許しませんから、この人たちは神様の戒めなど無視して仕事をしていたわけです。 で今日の箇所で徴税人や罪人という言い方が出てきますが、罪人というのは犯罪者という意味ではなくて、神の民の中にいながら神様を無視して生きていた人たちです。徴税人もその仲間です。社会の中でまともな人間たちとは、人間とは認められていなかった人たちです。この主イエスに招かれたマタイという人もそういう人たちの一人だったわけです。ところがそのマタイが主イエスの弟子になったんです。主イエスがこの人に声をおかけになったからです。イエスはそこを立ち、通りがかりにマタイという人が収税所に座っているのを見かけて、私に従いなさいと言われた。彼は立ち上がってイエスに従った。これがその時起こった出来事のすべてです。私たちの聖書ではたった4行ですべてが言い尽くされています。しかしながらこの4行は本当に驚くような4行です。主イエスは通りがかりに見かけてとあります。主はこのマタイという人を通りがかりに見かけたんです。ご自分の周りに集まってきた人の中からこの人を選んだわけではない。だいたい私たちが弟子を選ぼうとする場合に、普通だったら自分の話を喜んで聞きに来ている大勢の人たちの中から見込みのありそうな人を選んで弟子にすると思いますが、主イエスはそうなさらなかったのです。実を言いますと、主イエスの弟子の中にそういう形で選ばれた人は一人もいないんです。主イエスという方はそういう弟子の選び方をなさらない。でこの時もそうでありまして、マタイはこの時収税所に座っていたんです。まあ今でいう税関のようなものです。商売のために大きな荷物を抱えて道を通る人を捕まえて税金を取り立てる、そういう場所です。でこの人はそこに座って通りがかる人々に目を光らせていたわけです。でその前を主イエスがお通りになったんですが、おそらくマタイの目には入っていなかったと思います。この人は自分の仕事に没頭していた。でそういうマタイを、しかし主イエスがご覧になった。マタイは主イエスを見ていなかったかもしれないけれども、しかし主イエスはマタイを見ておられました。そしてこの男を弟子にしようとお決めになった。どうしてよりによってこんな男を弟子にしようと思われたんでしょうか。それは分かりません。もっとふさわしいと思われる人がたくさんいたに違いないのに、そういう人ではなくてマタイを選ばれた。これは主イエスがそうなさったんです。主はマタイに声をかけられます。私に従ってきなさい。これも驚くような言葉です。何の挨拶もありません。お元気ですかでもなく、何か困ったことがありますかでもない。主イエスはこの男のカウンセリングはいたしません。ただ私に従ってきなさい、それだけです。でそういう言葉を聞いてマタイは主イエスに従いました。すいません、一枚原稿を落としてしまった。今探しております。で、主イエスがそのお言葉を聞いて、この人は主イエスの弟子に なりました。で、こういう出来事を私たちは不思議に思うことがあります。どうしてマタイはすぐにこの言葉に従ってシュエスの弟子になれたんでしょうか。あるいはその前にどうしてシュエスはこのマタイに声をおかけになったんでしょうか。でもこういうことを考えますと、実際に私たちが経験してきたことを思い起こすことができるというふうに思います。私たちの中にも長い間教会生活をしていて、聖書のことも十分に分かり、そして教会のこともよく知っている、この人こそ洗礼を受けるにふさわしい、そういう人たちがとうとう最後まで洗礼を受けなかったという、そういう事例がたくさんあります。それとは逆に、ほんのちょっとしたきっかけで教会を訪れた人が半年か一年教会に通い続けて、それから洗礼を受ける、そういう出来事が起こることもあります。ある方が教会をおいでになって、そして一年後に洗礼を受けになった。その人が洗礼を受けになった時に、私は教会の人たちにこういうふうに申し上げました。この方はほんの1年前、ちょっとしたきっかけでこの教会をお出になって、そして1年間教会生活をなさり、そして今日洗礼を受けになりました。ということは、今教会の前を通り過ぎているか、あの大勢の人たちの中に1年後ここで洗礼を受けている人がいるかもしれません。そういうことを申し上げたことがある。誰でもそういう人になる可能性がある、そういうふうに申し上げたのです。でもどうして長い間教会に通い、教会のことも聖書のこともよく分かっている人が洗礼を受けないで、ほんの1年前に教会を訪れたそういう人が洗礼を受けるのでしょうか。大事なことは、私に従ってきなさい、その言葉を聞くことです。何年教会生活をしていようと、この主イエスの私に従ってきなさいっていう言葉を聞かなかったら、洗礼を受ける決心はできません。わずか1年間の教会生活をした人であっても、私に従ってきなさいという主イエスの言葉をはっきりと聞いたなら、そこで主イエスに従う決心をすることができる。ですからここで洗礼を受けて信仰者として生きておられる皆さん方は、必ずその言葉を聞いておられる。どういう形でそれを聞かれたかは分かりません。牧師の説教を通して聞いたのか、それとも親しい人の招きの言葉を聞いてそう聞いたのか、それは分かりません。でも必ず私に従ってきなさいという主イエスの言葉を聞いているはずです。それを聞いたから、それに応えて皆さん方は洗礼をお受けになった。この時のマタイもそうです。どうしてこの人がシュエスの弟子になったんだろうかとか、私たちいろんなことを考えますが、決定的なことは、私に従ってきなさいと言葉を聞いて、この人がそれを信じたのです。どうして信じたのか、それは分かりません。分かりませんけど、でもこの人は立ち上がって、そしてシュエスに従うものになった。でこの出来事が起こってから、シュエスはご自分の家で食事をなさいました。でその食事の席にこのマタイをお招きになった。それだけではなくて、大勢の罪人や徴税人たちもこの食卓に招かれて集まってきたと書いてあります。その家というふうに言いますが、おそらくこれはシュエスの家であろうというふうに言われています。カファルナウムという町に、おそらくこれも弟子のペトロやアンデレが住んでいた町、家であろうと思いますが、あそこにそこをシュエスがご自分の家と定めて活動なさっていましたから、おそらくその家であろうと というふうに言われています。でそこに主イエスはマタイをご招待なさって食事をなさった。その時に大勢の罪人や僧人たちも一緒に招かれて主イエスの食卓に着いた。ところがその光景を見てファリサイ派の人たちが抗議をいたしました。どうしてあなた方の先生たちは徴税人や罪人たちと一緒に食事をするのかと言って弟子たちに抗議をしたのです。でこれは私たちがわきまえているべきことですが、ユダヤ人たちにとって食卓を共にするということは特別な意味があります。まあ、私たちにとっても一緒に食事をするというのは親しい交わりの印ですが、ユダヤ人たちにとってはそれは単に親しい交わりというのではないのです。同じ食卓を共にするということは同じ神様の恵みで生きているという印なんですね。ですからこういうフォーマルな食事の場合にはまず招いた主人が立ち上がってそしてパンを裂くんです。そしてその裂いたパンを一人一人に配って、そして私たちが同じ恵みで生きているというそのことを確認してそれから食事が始まる。ですから同じ恵みで生きていない人とは一緒に食事はできない。ですからユダヤ人は異邦人と一緒に食事をしませんでした。特にファリサイ派のような厳格に律法を守る人にとってこれは絶対に譲れない。ところが主イエスはそういう考え方に挑戦するかのように、神様の律法を無視して生きていた徴税人や罪人と呼ばれる人たちを招いて一緒に食事をなさった。でファリサイ派の人たちがそれに対して抗議をしたのは当然のことですね。でもだからこそこのお互いに絶対に譲れないという厳しい対立の中で何が本当に大事なことなのかということについての主イエスのお考えが明らかになる。ファリサイ派の人たちが考えているのとは全く違う、そして私たちの常識とも全く違う神様の御心が明らかになるんです。主イエスはこうおっしゃいました。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。正しい人には用はないとおっしゃった。正しい人というのは神様の戒めをきちんと守って正しい生活ができる人です。私たちの誰もがあの人は良い人だと思い、そして私たちもそういう人になりたいと願うようなそういう人です。でもそういう人には用はないと主イエスはおっしゃった。私が招くのはそういう人ではない、そうじゃなくてそういう生活ができない人だ、できない人を招くために私は来たのだと言われた。なぜか、医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人だからです。でこういう主イエスの言葉を私たちは改めて心に刻んでおく必要があると思います。主イエスは私たちを病人だとおっしゃった。病人にもいろいろあります。病気もさまざまです。医者に行って薬をもらえば治る病気もあります。でもここで主イエスが相手にしておられるのはそういう簡単な病気ではない。その病気から私たちを救うために神の子が人間になって来てくださらなければならないほどの重大な病気です。その神の子が命を捨てなければ治せないような病気です。それが私たちが抱え込んでいる病気です。普通だったら病人が医者のところへ行くんですよ。ところがその病気を抱えている私たち人間が少しもその重大性に気づいていない。だから医者の方が心配して私たちのところに来てしまわれた。 そういう病気です。主イエスは朝鮮人や罪人を招いて食事をなさいました。でもそれは彼らの抱え込んでいる問題がどうでもいいものだという意味では決してありません。彼らの罪がどれほど深刻なものかを知っておられるのは主イエスです。私たちの罪がどれほど深刻なものかを知っておられるのは主イエスなんです。そしてその罪からファリサイ派の人たちでさえ自由ではない。ファリサイ派の人たちにとっても主イエスは医者なんですが、でも彼らはそれに気づいていないんです。だいぶ前のことですけれど、教会で加藤恒明先生が書かれた慰めのコイノニアという本をみんなで読んだことがあります。まあ、この教会を慰めの共同体として形成したいという願いを持って、まあ、そういうことをしたのですが、その本の中に宗教改革者のマルチン・ルターが一人の牧師に書き送った手紙が紹介されています。詳しい事情は書いていないのでわからないんですが、自分が何かの罪を犯して、そしてその罪の重荷に耐えきれなくなって牧師を辞めようかと、まあ、そう思い詰めていた、そういう若い牧師さんの話です。でその人の妻が心配をしてルターに相談をしたんです。でそれに答えてルターが手紙を書いた。その手紙の中でルターがある人の言葉を紹介しています。実はルター自身、若い頃、罪に悩んだことがあって、その時に自分に語りかけてもらった言葉です。こういうんです。あなたは、絵空ごとの、まさに絵に描いたような罪人になりたがっておられる。だからこそ絵空ごとの、まさに絵に描いたような救い主だけを得ようとしておられる。正しく真実な事柄の中に身を置いていただきたい。そしてこのことに習熟していただきたい。キリストはあなたの救い主、そしてあなたは真実の大いなる呪われるべき罪人であることに習熟してください。神が御子を送ってくださり、私どものために捧げていてくださっているのに、神を軽んじ絵空ごとを抱えてうろうろしないでいただきたい。これはすごい言葉ですね。あなたが罪に悩んでいる、でもその罪は絵空ごとだというんです。罪が絵空ごとだからイエス・キリストも絵空ごとの救い主でしかない。だから本物の罪人になりなさい。本物の罪人であることに習熟しなさい。そうしたらイエス・キリストが本物の救い主だということがわかる、そういうんです。そして続けてルターはその牧師さんに今度は自分の言葉でこういうふうに語ります。それゆえに私の心からの願い、また警告はこれです。どうぞ私どもとんでもない罪人たち、顔面コロナ罪人の仲間入りをしてください。そのようにしてキリストを絵空ごとの子供っぽい罪からしか救い出すことができないような小さな頼りない存在にしてしまわないようにしてください。それはとんでもないことです。で、今日の説教の始めに、私たちは主イエスの弟子としてふさわしいかという話をいたしました。そう言われたら、誰一人として胸を張って、私はふさわしいですと言える人はいないと思います。その通りです。私たちのようなとんでもない顔面コロナ罪人が主イエスの弟子としてふさわしいわけはありません。マタイのような罪に罪を重ねてきたような人間が主イエスの弟子としてふさわしいはずはないんです。このことを私たちは決して軽く見ることは できません。私たちは到底主イエスの弟子としてふさわしい人間ではないんです。でもだからこそ私たちは主イエスの弟子として一番ふさわしい人間なんです。そういう本物の罪人である私たちのために本物の救い主として主イエスが来てくださったからです。そしてそれが本当だと分かったときに私たちの教会は慰めの共同体になるんです。自分が許されていることを知り、そして人の罪を許すことを知っている教会になるんです。で最後に一つだけ付け加えてお話をいたします。主イエスはここで私が求めるのは憐れみであって生贄ではないという旧約聖書の言葉を引用されました。これはホセア書第6章6節の言葉です。憐れみであって生贄ではないという言葉を普通は犠牲を捧げるという律法の行為よりも隣人を愛することを神様は求めておられるというふうに理解をいたします。そういう理解が間違っているわけではない。ただ私は神学生の時代に私の恩師であった旧約学の先生が言われた言葉が忘れられません。先生はこうおっしゃったの。この憐れみというのは人を憐れむのではなくて神様を憐れむんだとおっしゃった。で、人間が神様を憐れむというのはおかしいかもしれない。でももともとのホセア書の言葉はこういう言葉です。私が喜ぶのは愛であって生贄ではなく神を知ることであって焼き尽くす捧げ物ではない。で、こういうふうに二つの言葉が並んだときにはそれは同じ内容のことを言っているのです。ここでは愛と神を知ることが並んでいます。つまり神様が求める愛とは神様を知ることなんです。神様は私たちが戒めに従って犠牲をきちんと捧げるようなことよりもご自分を知ってほしいって願っていらっしゃる。そしてこの場合の知るっていうのは体験的に知ることなんです。神様は体験する、私を体験してくれって言ってるんです。イエス・キリストを通して私たちは神様を体験する。顔面コロナ罪人である私たち、到底救われることができない私たちを憐れんで独り子である方を使わして私たちを招いて弟子にしてくださったその神様を体験する。それを神様は求めていらっしゃる。一体この神様を体験したら何が起こるんでしょう。私たちの中に何が起こってくるか。それは神様を愛する愛です。心から神様を愛する、そういう愛です。だからホセア書では私が喜ぶのは愛であって生贄ではないとそう言うんです。キリストの弟子としてふさわしいというのは弟子らしい立派な行いを積み重ねられるということではありません。自分のようなものが救われているという喜びに生きること、そしてその救いを与えてくださった神様と主イエスに感謝しながら神様と隣人を愛する愛に生きることです。弟子としてなすべきあらゆる良い働きはそこから生まれるのです。お祈りをいたします。朝鮮にマタイが救われて主イエスの弟子としていただいたその出来事を通して私たち自身に起こった、あるいはこれから起ころうとしている救いの出来事を知ることが許されて感謝をいたします。いつの間にか自分の罪の大きさをも忘れ、 それに主イエスの恵みの大きさをもう忘れてしまいがちな私たちですが、こういう機会を通してあなたの救いを鮮やかに示してくださることを心から感謝をいたします。どうぞ私たちがあなたを信じ、あなたを愛する、愛と喜びに生きることができますように。それゆえに共に生きる仲間を愛し、仲間に仕える生き方をしていくことができますように、導きを与えてください。主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前へお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。 私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから、私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に。心を神に捧げましょう。主なる神に感謝しましょう。すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により、主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し、聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り、感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに、主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊。世の罪を除く神の子羊。 感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶を交わしてください。主の平安がありますように。それではご報告をいたします。昨日からファン先生をはじめ16名の教会員の方が韓国で行われるコイノニアキャンプに参加しています。台湾から18名、韓国からは20名の参加で、今はちょうど広州で礼拝を捧げている頃かと思います。で、今日の礼拝の後、午後チェジュ島に移動してプログラムが行われると伺っています。水曜日の午後に帰国予定です。良い時間を過ごせますように、そして無事に帰国できるようにお祈りをします。そして泉のほとりに書かれております通り、今日は礼拝後にブドウの会、そして今週金曜日にはシオンの会が行われますので、どうぞどなたでもご参加ください。以上、報告を終わります。あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。
主よ、私の目はあなたの救いを見ました。今こそ御言葉の通りに私を安らかに使わしてください。
願わくは主があなた方を祝福し守ってくださいますように。願わくは主が御顔を向けてあなた方を照らし恵みをお与えくださいますように。願わくは主が御顔をあなた方に向け平安をお与えくださいますように。主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。